美味しそうですね。何食ってるんですか。
セブンイレブンのポップコーン。
ほう。フリトレじゃなくて、オリジナルブランドの。
美味しいですね。
キャラメルかなんか。
いや、
プレーン。
普通の塩バター。
塩。いい音しますね。CM みたいな音がしてますよ。
あ、本当に。
ポップコーンの。おお。
それと、なんか、銀鱗っていう、大吟醸純米酒と、
おお。
飲みながら、
ポップコーンと純米酒。
そうですね。ああ。で、あれはどうなんですか？水木先生が亡くなって、境港とかどうなってるんですか？
今んところ目立った動きはないですね。
もう、家という家が半旗を掲げてるんじゃないんですか？
残念ながら。
残念ながらそうでもない。
暴動も起きないです
暴動も起きないです
ね。
か？
水木先
まあ
生、
ね。
そのままね、剥製なりホルマリン漬けになるなりして、記念館にこう、
飾られて。
飾られたらいいかななんて。
でも、水木先生の銅像ができるでしょ。
ああ、そこですよね、そこでセンスが問われますよね。こう、漫画チックなブロンズ像にするのか、リアルなブロンズ
リ
像
アル
になす
ブ
る
ラン
の
ドですが、
か。やっぱりもう、ここは妖怪として水木さんっていうのが欲しいですよね。
僕もリアル水木しげるよりは、水木さんが自分で描いた、
自画像もね。
あれがいいですね、
ふはーってしてるやつがいいですよね。ふはーって。
でも大往生ですよね。
まあ本人はもっと行きたかったでしょうけどね。もうだってね、で、本人が漫画描いてないのはみんな知ってるわけですから。
そうですね。
あとはもう面白いことを言う人になればいいだけですから。
もうでも柳瀬隆も死んで、水木先生も死んだら、あとは藤子 A 先生ぐらいか。あと、梅津和夫先生。
あの人は長生きしそうですね。
ぐらいちゃいます？ほんまの。戦後の大漫画家。
偉大な。トキワ荘のメンバーで生きてるのって
A 先生
だけ？
だけかな。いや、こんなん漫画の詳しい人に聞いたら、見たらめっちゃ怒られると思うけど。
で
聞
も、
かれたら。
ラーメン大好き小池さんはまだご存命ですよ。
あ、そうなんだ。話すでも漫画家じゃないんじゃないですか。
まあ一応トキワ荘にいたってこと。嘘か、小池荘にいたのか、小池さん。
でもなんか、A 先生も、体調が悪いみたいですからね。
まあ、そりゃ
ああ。
ね。
あと松本零士がいるか。
松本零士も本当に生きてるのかどうかわかんないですよね。
最近なんか吉田豪がインタビューしたかなんか、やってたみたいですけどね。
なぜ吉田豪がファンなんですかね。
なんででしょうね。ファンじゃないんかな。
もうちょっとしたらでも秋元やす、あれですよ。
おさむ？
おさむ。こち亀の。
こっちかめの、
その人も範疇に入ってくるんじゃないですか。もう40周年ですよ、今年。来年か。
40周年。昔こっちかめって漫画10年もやってるでって言うてびっくりしてたのに、子供の頃、この漫画もう10年以上も連載してるやんって。 びっくりした記憶があるのに、まだやってるって、どういうことなんでしょう、かね。
そう言われると、斉藤孝雄先生も入りますよね。
ああね。そうはね。あと、長井豪は、
長井豪先生、なんか若い感じがしますが、やっぱりお年なんでしょうね。
うん。だから、A 先生と生とかより、ちょっと一世代下になるんか。
ですよね。
うんうん、
高橋留美子先生も今おいくつなんでしょうね。
あー、いくつなんですね。60超えてはるんかな、もう。こうやって録音してるんす？
今のところ。
あ、そうなんや。くちゃくちゃ音。
ああ、全く気にしないでください。
ああ、そうですか。
はい。
この間ね、マクドまずいっていう話をしてたじゃないですか。
はいはいはい。えぐちですね。
そう。
えぐちがまずい
って。うんうん。で、会社からの帰りに、どうしても家までこうご飯が我慢できなくなって、
腹減ったんですね。
うん、腹減ってて、でマクドナルドに入ったんですよ。
はい。
で何食べようかな、またフィレオフィッシュ食べようかなとか考えてたんですけど、
はい、
そういえば食べてないやつがあるぞ。うん、いうことに気づきまして。
ほう。
あのクォーターパウンダーってやつ。
はいはいはいはい。
まだ一度も食べてなかったんで。
それはいきませんな。
で、クォーターパウンダー、初めて食べたんですよ。
おお、いいですね。
まあ、あれですね。
うん。
そこそこ美味しかったですね。
ひたすらしょっぱい。
なんやろ。なんか、あんまりマクドを食べてる感がなかった。でもなんかネット見たら最近クォーターパウンダーがめっちゃまずくなったとか
クォーターパウンダーですらまずくなっちゃうわけ、今のマクドは。
前はでももっと美味しかったんか。でも僕が初めて食べて、そこそこ美味しいと思ったんで、今度からマクド行ったら、クォーターパウンダーあれやってない店もあるんですよね。
ああいう、なんて言うんでしょう。
ちゃんとした。
そうそうそう。店舗だったらあるけど、スーパーの中にあるちっちゃいやつとか、ね。
ちっちゃい。
うん。
なんかね、
フードコートの中のやつにはないかもしれない。
ないですよね、確か。うん。いや、美味しかったですよ、本当に。ちょっと見直しましたね。今更何を言うてんやって言われるかもしれないですけども。
じゃあ、ワッパーに対抗できうる。
ワッパー言うても僕、だから前も言ったけども、ダブルワッパーチーズしか食べたことないから。
じゃあそこはやっぱりクォーターパウンダー、ダブルクォーターパウンダーウィズチーズを頼まないといけないんじゃないですかね。
そんなんあるんですかね。
それが一番高い。マックで一番高いハンバーガーですね。
で、ダブルクォーターパウンダーチーズってあるんです？
まだあると思いますけどね。
え？
なかったです。
本当に？
クォーターパウンダーだけだった？
僕が行ったところはクォーターパウンダーしかメニューになかったですけどね。
書いてないだけであるはずですけどね。
あ、ほんまですか？裏メニューって言うん
ですか？作りたくないんじゃないですかね。
時間かかるから。めんどくさくて。
作れるやつがいないとかね。
まあ、どうやったかな。セットで頼んだから。値段は多分分け。
なんか今、1000円超えのハンバーガーが流行ってるんでしょ？
何超えですって。
都会の方では、1000円を超えるハンバーガーが、ハンバーガーチェーンができてて、流行ってるそうですよ。
あ、そうなんだ。
うん、モスのなんかクラシックみたいな店があってですね、
はい、
そこで5000円超えの ハンバーガーが。
へえ。
めっちゃバンズが、バンズがでかいらしいですけど。
へえ。河原町、京都の河原町っていうところにも、
うん、
そういえばフレッシュネスバーガーっていうのがなんかできてましたね。
はいはい、うん、あ、フレッシュネスが今さらできたんですか。
うん、なんかできてましたね。
うーん、
前からあったんかもしれないけども、なんか
鳥取にはないですね、フレッシュネスは。
あ、そうですか。今度病院行った帰りにはバーガーキングじゃなくてそこ寄ってみようかなと思うんですけども。うん、あとなんか最近食べたかな、何食べたかな。何喋りましょうか。とは、
いえいえ、もう困った時には棚から一つ紙ですよ。
棚から一つ紙ですか。
ああ、早速お願いします。
今回の棚から一つ紙、ちょっと待ってください、はい、ください
ね。お願いします。なっちゃん、なっちゃん、僕だよ、なっちゃん、僕だよ。あ、行かないで、なっちゃん。
なっちゃんがニヤニヤ言ってます。はい、撮ってきました、来ました。
はい、
映画じゃないですね。
何、第2回にして。
ね、テレビ見物記8、
お
ー、三浦淳と伊藤聖子の、
はいはい、
が、あのお寺を巡るってやってやつ、
うんうん、仏像を見る、
そう
お願いします。
ね、三浦淳、伊藤聖子テレビ見物記、右京左京東山編、
お
ー、巡ったお寺が大覚寺、金戒光明寺、聖護院門跡、中元寺、潜入寺、開光寺、即席即上院やったかな、忘れたな、東福寺、
東福寺、うん、
うん、
めっちゃ言ってますね。
うん、という DVD ですね。
それはシリーズで買ってるんですか。
10巻ぐらいまで買いましたね。今も出てるんかな、今も確か出てると思うんですけども、うん、ある時から DVD を買うお金がもったいなくなってて、
はいはい、
買うのをやめましたね。
もともとはスカーパーの番組ですよね、多分。
確かそうですね、ですね。富士かどっかかな、どこやったかな。じゃあ、京都チャンネル。
あ、京都チャンネル、はいはい。スカパの京都チャンネル。
うん。
うん。
関西テレビ京都チャンネルっていうやつで放送してたやつですね。
うん。見どころは
さ、そうですね。このお寺の見てたらやっぱり中元寺がいいですね。
うんうん、
中元寺っていうのはね、もうほんと祇園、四条通りの南座のすぐそばにあるんですけども、
はいはい。
ほんと路地みたいなところ入ってたところにお寺があるんですよ。
はい、いきなりポンと出てくると。
うん。
うんうん、
そこにすっごい大きい、
うん、
地蔵菩薩と、
うん、
それからすっごい大きい、千手観音が、あるんですけどもね、
うん、
中元寺、別名が、目阿弥地蔵。目阿弥地、そこの、お地蔵さんが、なんか、目阿弥地蔵って言われてて、うん、その名の通り、目が悪い人とか、
うん、
目を悪くしたくない人とかが、
うん、
そのお地蔵さんをお参りするっていう。
あ、そのお地蔵さんには目がないんですか。
いや、目があるんですけど、何か知らないけども、こう、目の病気を治してくれる お地蔵さんとしてますってあるんですよね。
じゃあ境内にはブルーベリーがいっぱいなってるんですね、
うん、ああブルーベリーがね、ブルーベリーのベリーのな何でしたっけあの成分忘れましたけども、あとはね見物記、これはあんまりでもそんなに見てないな。うん、もうこれ自体何年前のやろ。うわ、これもう10年前の DVD ですわ。
ああ、10年。寝かしましたね。
僕がまだまだあれですね。
あ、ギンギンだった頃ですか。
ギンギン、もう仏像にギンギンだった頃の、あれですね、ちょうど一番最初の仕事を辞めて、
うん、
半年ぐらい、
うん、
無職で、その間自転車乗り回してこう、
はい、
ね、京都市内のお寺とかを巡りまくってた時、あれですね。
いい時間ですね。
うん、電車に乗って奈良行ったりとかして。
映画みたいですね。
うん、最高に良かったですね。あの時が
かっこいい、
僕の人生ので頂点の時かもしれないですね。
仏像を見て回るのが頂点、
うん、
仏像でレクチューをしてしまったんですね、
うん
うん、
前に包みじゃなかったですね、うん、初めて無職になって、
はい、
毎日が楽しかったですね。
無職ってこんなに楽しいんだって、
うん、
無職最高って、
無職最高。
普通は不安になるんですけど、
あ、その次は不安になりましたよ。
あ、その最高期間はどのくらいだったんですか。
いや、半年とりあえずひたすら、
うん、楽しんで、
うん、楽しんで、ほんで、うん、まあ職案にもちょっと通いながら、
はいはい、
うんふんふん、で見つけた仕事が和菓子の仕事ですからね。
ああ、なるほど、初期初期、
そう、あの時、あ、ちゃうわちゃうわ違いました。
はい、
それで段ボール
あ、段ボール単に
段ボール、
はい、段ボールダンボール戦記になったんです、
うん、ダンボール戦記の仕事に就いたんか、うん、
じゃあまだまだイケてる方じゃないですか、ノリノリじゃないですか、
うん、
うん、天狗さんにもアッパーの時があったんですよ、イケイケの。
そうですね、ありましたね、信じられないですけどね。うん、いや、やっぱり仏像巡りはいいですね。今もやりたいですね。
実際あの番組見てると本当楽しそうですもんね。
うん。
うん。
三浦淳とね、
うん、
伊藤聖子がこう、もう、あの時の三浦淳と同い年ぐらいになってると。なんかああいうふうな感じで男二人で旅とかしたいですね。
うん、したらいいじゃないですか。
うん、
しますか。
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 やりますか。
やりましょうか。やらないか。
やらないか。
お、
うん、僕がとりあえず鳥取に行かないとダメですよね。
だって鳥取だろ、仏像鳥取はあんまりないですよ。
え、だって前来てもらってるから、
うん、
申し訳ないじゃないですか。
いや、もう関係ないでしょ。関係ないでしょ。仏像といったらやっぱり京都ならでしょ。
じゃあまた京都来られます。
まあ、全然行きますよ、そりゃ。
一緒に奈良でも行きます。
撮影できるもんならずっとビデオ回しますよ、僕は。
おお。
はい。
で、奈良の JK さんにも会って。
はい。JK さんの即身仏にしますよ、穴掘って。
ああ、でも、即身仏ってなっても、メガネだけは、
はい。
メガネを置いていかなくてダメですからね。
仏像になってもメガネかけてます、
うん。あの人、メガネが本体ですから。
メガネの、あの、あれですよ、仏様になれるんですよ。
あ、いいですね。
いいでしょ？
メガネ観音なんてなって。
そうそうそうそう。メガネ供養とかね。
うん。いいですね。
いいね。メガネ観音。メガネ菩薩。
というわけで、今回の、棚から DVD は以上ですね。
ほとんど作品には語ってなかったですね、作品の内容。
内容全然覚えてないんでね。
じゃあ、こっそり自分で見てください、後から。
いや、どうせ只見浦淳と伊藤聖子が仏像を見てるっていうだけの映像
なんで、ね、ああでもないこうでもないって言ってるだけですから。
テレビ見物機って本当に面白いんで、もし TSUTAYA とかでレンタルしてるんやったら、
してますよ。
ぜひとも見てほしいですね。
勝手に観光協会とどっちが面白いですか？
テレビ見物機の方が面白いでしょ。
もうズバリ言い切りましたね、
はい。だってこれだけのために普段見えない仏像とか、ご開帳してもらってますからね。
そんなに影響力のある番組だったんですか？秘仏とか見せてもらえるんですか？じゃあ、三浦淳ですけどって言ったら。ああ、見せましょう。見せちゃうって。
ご会長。
ご会長しちゃうんだ。
うん。
なんか、そういや、言ってましたよ。三浦淳が鳥取の大仙寺に来た時にですね。
なんて言ってましたの？
若い頃はこういうことしてたら怒られたもんだけど、今は
、
その住職が見てますよっていうレベルになっちゃって、正直ちょっとなんか困ってる感じ。
そうでしょうね。
俺らも年取ったなみたいな感じです。
三浦淳って東山中高って言うて、坊さんの息子ばっかりが行く中学高校と、坊さんの息子がばっかりが行く学校に行ってたんですよ。
家はそんな
家、あのその自体は別に
普通の家なんですか？
サラリーマンの家っていうのも、
なぜか行っちゃったんですか？
仏教が好きやからっていうこと
で。自分が好きだからそこに行ったんだ。
わざわざ仏教の法然上人やから。もう忘れましたけども。
じゃあもう中学の頃からもう目覚めたわけですね。中学の頃から目覚めたってことでしょ？
仏像
とか仏教に。
いや、もう小学校の時から
目覚めて入ります。そんなに？
小学校の時に、仏像のこの写真とかを切り抜いて、それをスクラップブックして、それを社会の先生に見せて、社会の先生と一生懸命話してたって。
あ、社会先生もちょっと理解があったんだ。
で、なんかその、
今でいうポケモンみたいな感じでこう仏像をこうゲットしてた。
そう
仏像108体言えるかなみたいな感じで、
その仏像の写真の横にその自分でこんでこうなんか感想文みたいな書いてたっていう、それが今も残ってるらしいですからね。
それがすごいですね。
すごいですよね、
自分の書いたものが残ってるっていうのはすごいですよね。
この人ほんまにコレクターやから、自分の子供の頃から集めてたもんとか今も大切に持ってはりますからね。それだけで本ができるぐらいのレベルですからね。
あの三浦淳記念館作ったら大変なものでしょうね。
大変なもんでしょうね。
うん。
うん、エロスクラップブックも今も何回何回ぐらいまで行ってるんかな。わからないですけども。
あれでしょう、あのスカッパーとの相性がすごくいいですよね、あの人たちは。
ああ、そうだそうですね。
山田五郎とか三浦淳とか。
山田五郎、三浦淳、伊藤聖子。
伊藤
吉田。安西はじめ。
吉田豪。
うん。リリー・フランキーとか、
ね。ああ、なんで杉作先生は番組を持たないんですか。
やってほしいんですけどね。
欲しいですね。
うん。あと何かありますかね。うん。あ、これ京都ニュースじゃないやん。何や。
どうぞ探してください。
いや、なんかすごい事件聞いてません？京都で。
またなんか車で複数の人は跳ねたんですか？
いや、違うんですよ、ですよ。なんか大工の人がですね。
源さんが？
大工の源さんがですね。
うん、
嫁さんを殺して、
うん、
で、自分が、施工に関わってたんですね。
うん、
あの、家の床に、うん、床下に、
うん、
あ、床下じゃないか。住宅敷地内に、その、うん、埋めてたっていう。
人柱したんだ。
そうそう。
嫁を。
うん。
また古風なことを。
41歳ですよ。
あ、
奥さん37歳。
あら。
で、小学校の子供が一人いるっていう。
もったいない。
やばいでしょ。
その大工に何が起こったんでしょうね。
何が起こったより、その自分が携わってる住宅の敷地の家のガレージのあれやかな、ガレージの下かなんかに埋めてコンクリティで流してっていうことですよ。
ちょうどいい深さの穴があったんでしょうね。
でしょうね、
うん、
怖いですね。
怖いっていうか、あまりにもこう短絡的ですよね。
うん、
嫁となんかいざこざがあったんでしょうね、きっと。
うん、うん、なんか争う声が聞こえたっていうふうに、なんか
これでいいのだって、
うん、
やめてパパって。なんかでも京都でっていうことがつくとなんかいい感じになりますよね、ニュース。
うん、
なんか京都でそういうことが起こったっていうことで、
うんうん、
ちょっと他とは違う感じがしますよね。
やっぱあの、はんなりした感じがしますね。
みやびな感じがします
よね。みやびな感じが、うん、
うらやましいな。
人を殺したドスはドスエーみたいな、
ドスエーって
感じがしますね、ますね。
なんかちょっと奥さんもちょっとね、白塗りの感じの、うん、
でも、そう、奥さん、当然着物着てたでしょうね。
でしょうね。
まあ、相当ひどいこと言うこと言うてますけどもね。
ひどいんだ。まあ、でも、なんて言うかな。
鳥取ニュースはないですか？
鳥取ニュース追いかけてませんよ。
あ、追いかけてないんか。なんや。
ニュースっていうか、もう今の自分で精一杯で、自分がニュースですよ、もう本当に。
ああ、かっこいいですね。自分がニュース。
いや、みんなニュースでしょ、でも。自分がこう意図してないことをこう、どんどんこうやらされるわけでしょ。今日だってさっきですね、いきなり LINE からですね、うん、パートさんがお願いが来たんですよ、うん、
はい、
あの本能寺の変を編集してくれって言われたんですよ、
うんうん、はは
ってなるでしょ。
うん、なりますね。
何本能寺の変を編集しろってっていう、
うん、
ウィキペディアかなんかをこう編集するのかなと思ったんですよ、
うん、
どうも、
うん、
その息子の発表会で、
うん
うん、本能寺の変っていう曲を使いたいと、
うん、
本能寺の変を替え歌にして何かをするんで、
うん、
編集してくれって頼まれたんですよ、
うんう
んうん、で YouTube 見ますよね、
はい、
本能寺の変って入れますよね。
するとそれはなんかでもいい、
ん、
うんうん、
男性2人がですね、
うん、
こう踊りながら明智光秀におっさんがやられましたみたいなこうダンスしながらこう語るわけですよ。
そんな歌があるんですか。
うん、本能寺の変っていう歌が流行ってるらしいんですよ、世間では。ただここで話してる2人はテレビがないんですよ。
そうなんですよね。
で初めて本能寺の変に触れた私としてはですね、
うん、
オリエンタルラジオと何が違うんだっていう。
ああ、
はい、
武勇伝とどこが違うねんと。
武勇伝のあのノリでですね、
うんうん、
本能寺の変をこうやるわけですよ、
う
んうん、それをさらに替え歌にして、
うんうん、
で小学校の発表会でしたいという依頼が来てですね、
うん、自分で考えろって感じですよね。
いや、で相談できる人間が他にいないってそれはそうだろうって。これどう思いますか。
その本能寺の変っていうのが全然わからないんでね。でね、
YouTube であの本能寺の変って入れたらすぐ出てきますよ。
ほんまですか。
うん、
うん、
ぜひ感想を聞きたいですね。本能寺の変2分ぐらいですよ。
あ、ほんまですか。
うん、
うん、また見ておきますわ。
はい、いや見なくてもいいと思いますけど、
ね、あ、そうかそうか
っていうぐらい人生はですね、うん、自分とはこう想像もできないことが舞い込んでくるわけですよ。
うん、なるほど。ああ
、ですね。今日もピザが来ますか。
いや、もう今日はそんなお金の余裕がないですね。うん、ピザ今食べたポップコーンでお昼ご飯はもう満足ですね。また寝ますね。
ある意味いいですね。エコですね。
うん、もう あれですね、日本酒飲んだらもうどんどんダウナーになっていくんで。
ウイスキーはアッパー系になりますね。
あ、そうですか、
うん、
何が違うんでしょうね。
やっぱりあの西洋ですからね。
西洋だからか。うん、
ヒャッハーってなりますね。
なりますかね。
43度ありますからね。
うわー、すごいな。
お休みですね。
眠たくなってきましたね。
じゃあまたあの次回の棚から一つ紙お楽しみに。
はい、わ、はい、かりました。
わかりました。
そんな感じで感じで、
はい、また来週。
また来週。来週はもう僕じゃなくてあの、
はい、
小岩井さんなんで。
あ、それは別日で撮りますよ、じゃあ。
あ、そうですか。
はい、あの、テグさんと雑談はこう、こんな感じで続いていきますよ。あの、棚から一つ紙がなくなるまで。
ああ、わかりました。はい。
はい。
うん、じゃあ、まあ、また。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼します。はい。